そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
というわけで、今回の特集はは
い、宇宙戦艦ヤマト2199特集音楽編です。
びっくりしましたね。
とんでもないゲストをお迎えしております。予告通りではございますが、音楽を担当していらっしゃいます宮川明さんをお迎えして、たっぷりお時間たっぷりのインタビューになっております。
ギリギリまで、はい、話していただきました
もう私たちも感無量ですが、もう我々が言うことは本当何もないですね。とにかく聞いてほしいというところではあります。
はい。
そしてもう一つ、配信を最後までお聞きいただきますと素敵なプレゼントのお知らせがあります。
ほう。
いや、ヤマト音楽特集でね、このタイミングであればなんとなく皆様予想はつくかと思うんですけれども、最後までお楽しみください。
はい。
というわけで、宮川明さんインタビューたっぷりお楽しみください。
たった一つを守れずしてもなおその名を名乗るのかい。精一杯の綺麗事で拒絶した運命が君と僕を引き離す。回転を上げて今ことの葉は無力なんだ。空を酔うように飛びたいなんて上昇の
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ。そこアニ突撃インタビュー。今回は宇宙戦艦ヤマト2199の音楽を担当しておられます宮川明さんをお迎えしてお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
プロダクション IG の軍です。今日は、ナビゲーターとしてちょこっとだけ参加させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す, しします。私本当に緊張していて、実は私実は吹奏楽をずっとやって
たので。あ、そうなんですか。
あの、マツケンサンバも演奏したんですよ。
あ、そう。
で、本当に今日お会いできるのが、実は楽しみでしょうがない。
あ、そうですか。
今日は本当にお時間取っていただいて。
へぇー、木管です
か。私はフルートを。
あ、フルート。
吹いてます。へぇー。ラララララのところとかも大変でした。
なるほどね。大学で
高校か。中学、高校。
中学、高校。そうですか、そうですか。
はい。はい、今回は宇宙戦艦ヤマト2199についてたっぷりお話を伺いたいと思います。
はい。
はい、4月からですね、第1章からヤマト発信したわけですけれども、
はい。
10月、現在第3章まで公開となりまして、はい、いかがですか、実際にスクリーンでヤマトをご覧になって、ご感想
として。そうね、第1章、第2章は、2回ずつ見れたんですけど、第3章はちょっと日程がうまくいかなくて1回しか見れなかったのね。うん。だから、できれば2回ずつ見たいっていうのは正直なとこで、1回目はね、なんていうのかな、1回目はこう、やっとついていくって感じで、
そうですよね。
うん。やっぱりものすごく細かくっていうか、ものすごく原作もちゃんと、たっとんで作ってるし、それから監督がもうちょっとこういう風にしたいんだっていうとか、もう盛りだくさんに入ってるじゃない。だから時間軸が旧作と同じだと、なんかね、情報がはみ出してるんだよね。なんて言ったらいいのかな、こう、旧作ぐらいの情報量だとちょうど26回で行って帰ってくるっていうのにふさわしい時間の量なんですよ。でもそれをね、今の量でやってると、おそらく本来は40回ぐらい必要なんだと思うの。でも、それを同じぐらいのさ、26回で、はい、7章に分けてやってるでしょ。だから、これを1回のテレビで本当に放送するのかっていうぐらいの内容の濃さで、それが本当に監督と同じ気持ちになって楽しもうとすると、やっぱり2回ぐらいはね、最低でも見ないと 感動したり、こう、浸ったりするとこまではいかないのよ。で、第三章は、とは言っても、結構浸れるところが多かった、回だと思うし、思い出したり浸ったり、まあちょっと涙が出たりね、そういうことがしやすい回だったから、もったいないなと思って、もう一回見たいんだよね。かといって、うちのちっちゃい画面だと、うん、それも物足りないし、なんとかもう一回、
劇場で見たいですよね。
ピカデリーを借り切ってでも、うん、劇場でもう一回見たいと思ってしまうんだけどね。
松竹に言わないといけないですね。ピカデリー貸し切り。
貸し切りで。
貸し切りやん。
そこでオールナイトになるわけ
です。ああ、いいですね。
そうね。だからそのぐらい内容が濃い作品だなと思ったし、まあ作り直すってことはこういうことだよなって思ったね。
ちょうど今、まあ、新宿ピカデリーの話が出ましたが、はい、先日、まあ、毎週やってますヤマトークっていうイベントがありますが、はい、そちらのゲストで、はい、宮川先生出られたわけですけども、
はい、
まあかなり私も実は参加させていただいて、
あ、本当いたんだ、
はい、ものすごく盛り上がりました、
ね、あ、そう、
あんなに巻いてくれと言われているところはあまり見たことがないです、
ね、いや、もうあっという間だったね、
本当にあっという間
でしたね。俺の体内の感覚だとまだ25分かっていうぐらいなんだけど、小林さんの時計をちらっと見たらもう半だったんだよね。だからこれはやばくないかと思って急遽なんかピアノを弾き始めてオロオロしちゃって、
でも豪華でしたよね、生演奏が、
いや、もうちょっとゆっくりやりたいんだけどね。できればみんな知らないだろうけど、昔渋谷にジャンジャンっていうライブハウスの草分けみたいなスポットがあってね、そこはすごく変な形なんだけど、 L の字型で客席がステージは真ん中なんだけど中央は柱なわけで、お客さんは左右にこう伸びてるっていうかさ、
真ん中から見れない、ね、
そうそう、全体は L の字の空間なんだよ。でそれが渋谷のパルコの横に教会までもあるかな、教会ってない、もうディズニーのストアがあるじゃない、
はいはい、
あの間
にあった、なんかそれっぽい建物は残ってる気がする、
教会なんてその地下にあってね、そこでいろんなアングラを初演したり、そういう、まさにね、ヤマトークはね、もうジャンジャンにぴったりの企画なんだよね。
じゃあ新企画が。
そうそう。夜な夜なね、もう法律スレスレの雰囲気でね、みんな集ってね、なんかやるんだよ。
渋谷ですね。
そう、渋谷ジャンジャンみたいな、ああいうこう、マイナーな雰囲気、マイナーだけど、一番メジャーみたいな、これからの、なんか文化の種をそこで撒くみたいなね。
すいません、ちょっともう私いきなりトークに参加してますけど、ヤマトのあれはロフトプラスワンっていう飲みながらトーク
を、ああ、いいじゃないですか、
それのニーズは今すごい
いいじゃない
ですか、っていうのがあってですね、
へえ、
いつかやろうと思ったんですけど、
あんまり酒癖の悪い人は勘弁してもらう
盛り上がるんですよ、
本当
盛り上がるんですよ。
お客さんとの距離もかなり近い。
もうこのぐらいの距離
だよね。うん、いいよね。
ステージの人も飲みながらやる。
いいよね。
そうなんです
。泉さんは酒癖は悪くないのか。
泉さんは悪くない。だひたすら強いので。
あ、ひたすら強い。じゃあバッチリじゃん。
だそこに付き合わされた人は大変だ。
あ、そうか。一応じゃあ僕はステージの上は付き合いますよ。
泉さんはね、コンテがあるんで、お酒はちょっと
今全部できたって。
そう、できない
って言
う
と、ね、
出来上がってからやるかもしれない、先日開催されたそのヤマトークで、お蔵出し音楽というか、3曲ぐらい聞かせてもらいましたから、
ね、そうなんだよね。
あれはびっくりしましたね。あんなに聞かせてもらうと思わなかった。
いや、そのなんか後で、
はい、
実は僕はボツだと思ってたのも、
そうですね、
使われてたんだって、
ね、今回
客席から、
なんかの時にかかってたっていうから、いや、僕は実に不勉強なんだけど、復活編も見てないんだよな。見てないし、ヤマト3ぐらいになるともう危ういというか、ストーリー覚えてないわけ。
なるほど。
まあこっちもだんだん大人になっていく過程だったっていうこともあると思うんだけど、まあそのぐらい最初の印象が濃かったっていうのがあってね。で、その仕事をすることとか音楽を作ることがイコールヤマトだったから、うちの場合は。ヤマト のファンが作曲をしたわけじゃなくて、その、それが仕事だったんだよね、うちの場合はね。うん。だから、親父はもちろん打ち合わせをしたりして、ちゃんと覚えてると思うんだ、覚えていたと思うんだけど、僕はね、あんまり、後期の作品は、ちょっと逆に辛くて見れないっていうかね、お父さんが本当に悶絶しながら、作ってたから、あんまりこう、一緒になってこう、何その油に火注ぐような、いやと、次はどんなの書くのなんていうことは全然言えなかったし。
そう、それこそ宇宙戦艦ヤマトテーマ曲が、毎回アレンジしなくちゃいけないから、
そうそうそう。
大変だったっていう。
いやー、大変でしょう。あと、やっぱり、戦うとこの音楽とかね、そういうのが、いくつもいくつも作らされて、たんでしょう、おそらく、うん、その辺も今度じっくり、うん、見てさ、
ね、
検証してみたいところだけど ね,
ね、
うん、やっぱりあんだけ天才的に最初のワンクルツークルっていう
のツークル
で,、ね、クルで放出してしまうと、うん、やっぱりそれをしのぐものっていうのはなかなか本人もできなくて、そこが大変だったんだと思うんだよね。そう、それでまあ、あれを蔵出しで、いや、俺はもう絶対ボツになったと思ってたんだけど、それが、なんか復活編？まあ、俺の見てる情報も不確かなやつだから、確かなことではないんだけど、どっかで使われてたっていうのを見て、それはこんな、こんなの使っちゃうんだなっていう、感じ。
リスナーの方からもたくさん宮川さんへのメッセージをいただいて、
うん、そうだよね、そうだよね。
その中でもヤマト参加された方結構いらっしゃって、
ああそうですか。
で、この曲も実は使われてましたよっていう
書いてある
出てましたね。
あ、そう。
復活編で使用されているっていうこと
でしょ？
はい。
復活編っていうのはその西崎さんが最後に作ったやつのこと。
そうです。
でしょ？
そうです。
だからさ、すっごい昔の音源を掘り出してきたのかな。うちにスコアもないから、この間聞いた3曲はうちに譜面がないんだよね。
そうなんですね、うん、本当にテープだけあったやつ。
そうそう、テープはもう大事にいつも本当にうちで1日1回は聞いて寝るみたいな、そのぐらい嬉しくて、なんせ19歳か20歳ぐらいでその最初に書いたものが初めて音になったわけだから、なんか愛おしくてしょうがないっていうわけ。うん。間違いだらけの出来損ないの音楽ですら、ほんと可愛くてしょうがないっていうか、うん。それしょっちゅう聞いて。
そう、その1曲目っていうのが、その、後から実は復活戦で使われてたって話ですけど、
はい、
そのトークの中で、その、コンテを見ながら、はい、このシーンはこの音楽だって、はいはいはい、本当に当てはめて作られたっていうふうに話されてました
ね。そうですね。やっぱりどうやって作っていいのかよくわからなかったから、うん、お父さんだったらきっと、まあ一応コンテ、あの人がコンテをじっくり見るなんてことは僕はおそらくなかったと思うんだけど、打ち合わせをするときに、あ、ここはこういう感じでうるさくとか激しくとか、ここは矢が降るようにとか、ここはなんか爆弾が爆発しちゃうような感じとか、そういう言葉を頼りに作ってたと思うのね。でも僕は打ち合わせに出てないわけじゃない。お父さんからここ作っとけって言われてるわけだから、何にも頼るものがなくて、でもどうやって作ればいいのって、あ、ここに時間書いて、これほら2分何とか何秒ぐらいで、これがほら、なんか、こういう風になんだよとか、これなんだっけ、コンテっていうのかなとかって言いながら、それを渡されて、うん。だから音楽って割と印象でね、例えば宿敵とかさ、言っちゃった方が、楽装って湧いてくるわけ。うん。なんかキャッチフレーズの方が自由に発想できるの。だけど、これはなんとか、性能なんとかの戦いで、どうしてどうなって、どういう兵器を使って、何秒後に誰が空から降りてきてってなると、なんていうのかな。
自由に発想。
発想が狭まっちゃうんだよね。かえってね。で、でもそれでもいいから、じゃあまあ、それを頼りに作るかと思って。で一回そういうのを頼るともうとことん細かく合わせていくしかもう何もなくなっちゃうんだよね。発想の源が細かいことしかなくなっちゃって、あんまりいいことかどうか分かんないんだけど、まあとにかく そうやってあここで何が起きるか、じゃあこの辺でこういう音が入る、で最後はこう、盛り上がってジャーンってなって、そうするとなんか、最後はハープがボロロロンって出てきて、こうあのそれらがこう無散していくっていうの、そのこうシュワーッと消えていくみたいな感じっていう、そういう作り方をしたんだよね。それで音楽にまとめていくってのは結構大変なことで、だってやっぱり自分でも感動するものを作りたいわけじゃない、曲を聴いた時に。でも細かいブロックだけでできてて、でそのこのブロックを合わせると人間になるはずなんだけど、どんな顔だろうって逆算して作るから、結構本当に時間ばっかりどんどんどんどん経ったのは覚えてるね。結構辛かったというか。
ちなみにあのさっきのあれで言うと、戦闘という曲はヤマト3の惑星ファンタムのシーンで使われていた。あの3曲の中の2曲が多分、1曲が復活戦に使われてて、1曲がヤマト3に使われてた。
なるほどね。その他に第18飛行士団もあるってことだ。すごいね。
たくさんの方が知ってたって。
で、実はね、この間全部語り尽くせなかったんで、あれ正確じゃない情報が一箇所だけあって、はい、俺のヤマトよトワニの時にボツになったと思っていた。でも実はそれは違うところで使われた、はい、あの曲の M ナンバーで行くと一個前にとっても短い曲があったの。
はい、
それはなんかね、星のように戦士たちが降ってくるシーンだったんだけど、ヤマトヨトワニにそういうシーンがあるんだ。で、それ、なんか戦闘員が星みたいに降ってくる。
星みたい？
うん。ちっちゃな戦闘員がキラキラ、ホタルみたいに降ってくる。そこに使われたんだね。うん。それは、分かってんの。
あ、そうな
の？うん。ただそれはね、もともと30秒ぐらいの、そういう、うん、短い、キラキラキラキラって降ってくるような音楽なんだけど、で、それが、もっと短くなって、一瞬疲れてたの。うん、チラチラチラ、あ、俺帰ったのだ、あ、もう終わっちゃった。っていう。それは、映画館に行った時に、ヤマトのよ、トワニを見た時に、分かったの。で、その後で西崎さんに会った、すれ違った時かな、おう、君の曲使ったぞ、使ったろとかなんか言われて、はいって言われて、あの対策の方は全然、もちろん使われなかったけど、あのチラチラっていう方は実際使われたんだよね。
なるほど。
もちろん名前も何も出ませんよ。だけど、君の曲使ったぞって言われて、ほんのちょっとでも使われたって言われると、ちょっと嬉しくなってしまう自分だったり、何クソこんなんじゃ嫌だと。もっとちゃんと、うん、みんなを言わしたろうみたいにな気持ちもそこに芽生えたりして、うん。だそこまでね、ちょっとね、正確に僕は話をそこまで把握してなくて、これはこの時間の中じゃ無理だなと思って、正確に伝えられなかったのね。うん。だもしなんか、ホタルみたいなのが、チラチラ降りてくるシーンがあったら、ヤマトのトワニをね、また知ってる人で、そういうシーンの星がチラチラしてるような音楽は僕が書いた。
リスナーさんはこれ聞いてる段階で分かってる
人が、分かってる人が多いと思うね。
トワニの冒頭って、降下兵がガーッと降りてくるシーンがあったんで、そこだと思うんですね。
なのかな、
会社帰ったらすぐ DVD を。
本当
これ確認って。
会社にある
ん
です
よ。そうなのよ。難しいところでさ、なんか、使えそうな音楽を書くと、自分ではつまんないわけ。なんか、以前からあったようなもので、自分らしさとか全くないような気がしちゃう。
そういうシーンみたいな感じになっちゃうってこと
ですか？そうそうそう。なんか、まあ何でもいいんじゃない？これだったら他にも使えるねとか、うん。そういうのは、自分的にはそんなに嬉しくなくてさ、ボツでもいいから、なんじゃこれって言われてもいいから、なんかすごかったねっていう方が、嬉しい時もあるんだよな。だから、せめぎ合いなの。その、たくさん使われなきゃダメだし、ニーズに応えるっていうことが確かにプロのあり方だけど、じゃあニーズに応えてるのがプロかっていうと、音楽家の場合はね、まあ、アーティスト、本当に意味で芸術家じゃないですか。だから、ニーズに応えるのは芸術家の役目じゃないじゃない。どう？
いや、
どうなの？ どうなのその辺みんなの認識は
両方あると思う。
そう、両方ないと。で本当は芸術家だけど、その生きてた時は、ま、あの誰からもね、はい、認められなかったって人の方が今すごい、ゴッホとかの方が
残ってる
ね、すごいじゃない、巨人になっちゃって。で当時もあの受け入れられて高値がついて、で今もすごいって人ももちろんいるよ、うん、だけど逆にサリエリっていう場合もあるんだよ、うん、あのアマデウスの中のね、当時大流行していたほとんどの音楽はその人が作ったっていうので、うん、今300年経ったら誰もその人のメロディーを知らないっていう、どっちかというとその恐怖感の方が僕らは強いんだよ。だからね、なかなかこの職業作曲家っていうのは、はい、あの左内輪で鼻くそほじくって、うん、あのふんふんって書いてるわけではなく、締め切りに追われみんなからの評判も気にしながら、だけど自分でよしって思えるものを書くっていうね、うん、これはこれでね、現代の、うん、あの流行作家って、要するにモーツァルトだってめちゃくちゃ忙しかったはずなんだよね、そういう意味では、うん、なかなかその、うん、自分の作品だけ書いてる人ともまた違うし、あのインターネットの中なんかで自分の趣味としてやってる人ともまたちょっと違う、どっちの大変さもあるというかね、そういうところはあるのよ。だそれを僕なんかはお父さんの背中見て育ったし、まあ、仕込まれたわけじゃないけど、いやこれが本物だなってなんとなく思っちゃったの。
本当に誰もが知ってるサウンドっていうか、うん、私なんか全然ヤマトの曲が生まれた時は私自身生まれてないですし、
う
ん
う
ん
う
ん、
20代でしょまだ。
そうですね。
ですよね、
はい、
君もそうでしょ。
そうですね。
ねえ、肌ツルツルだもんね
なんかお話を知らなくてもそれこそ曲は知ってるみたいな。まあ、ちょっとこういう聞き方はあるんですけれども、うんうん、その宮川博司さんの影響を自分はここは受けてるなとか、うんうん、それこそヤマトの中で、
うんうん、
まあ、今回2199で結構たくさんアレンジとか、それこそ譜面から起こされたっていう話も聞きましたけども、
そうですね、
まあ、その時に、うん、まあ、あえてその当時の曲調とは変えたところとか、ここは反抗してやろうみたいなところとか。
いやいや、それはね、数箇所反抗ではないけど、明らかにこれ時間切れだよねお父さんみたいなところは何箇所かこう尻尾を掴んだわけ。尻尾を掴んだってのは変な言い方だけど、あのここはもしかしたらこうしたかったんじゃないかっていう、それはなぜかっていうと、その数年後に組曲宇宙戦艦ヤマト、交響曲組曲かっていう LP を出した時にだいぶ変えてたんだよね。あの例えばイスカンダルの女っていう曲は相当変えてたわけ、オーケストレーション、メロディーは一緒なんだけど。でもそれもね、まだなんか本当はこういう風にしたかったんじゃないみたいなのが僕の中にはあって、僕もちょっとわがまま言い切れないから、自分のその本当はこうしたかったんじゃないっていうのも書き、元の通りのも書きっていう二つ出して、 CD にはじゃあこっちを入れてくださいと、劇版にはこっちの方が使いやすいでしょうみたいに、あのプレゼンテーションしたものもある。ただ全部そんなことやってると本当時間足りないから、数箇所ね、あの8小節伸ばしてみたりとか、うーん、あと編成も微妙に実は違って、あのお父さんが書いてたのはトランペットとトロンボーンが4人ずついたの。それはあの時代の編成っていうとも言えるんだけど、50年代60年代の名残なんだよね。あのラッパといえば4人だった、
うん
うん、でなぜかというとジャズのビッグバンドの編成っていうのが4人いたから。で日本にはたくさんの、まあ、東京だけどビッグバンドと言われている16人編成のジャズのオーケストラがたくさんあったわけで、今もうどこもみんな潰れちゃって2つぐらいしか残ってないと思うんだけど、その編成が一番一般的な、
うん、当時は
当時のね、はい、編成だったの。ところがそのジャズの音を出すためにはどうしてもあの和音の関係で 4本確かにいるんだよ、うん、ところがジャズの流行が過ぎ去って、うん、今度まあロックだディスコだってなってきたら4 つは音がいらないわけ。
そうですね。
ディスコサウンドの方がドミソだけだったりするの、うん、割と単純だったりするのね。そうするとトランペット4人いらないだろうと、うん、4番はどうするんだっていう話になって、
がないですよね、
うん、そうするとあの吹奏楽の世界もそうなんだけど、大きな編成は結構 4管でやってた、うん、あのそういう編曲のものもあるんだけど、最近の主流は絶対に3本なんだよね。トランペットは3本。
そうですね、
トロンボンも3本、
うん。
だから1番、2番、これがテナートロンボンで、3番がバストロンボンなんだ。うん、っていう3人になる。これが多いんですよ。クラシックのオーケストラが本来その編成なんですよ。で、ある一時期だけ、ジャズの全盛期だけ4人っていうことが多くなっちゃった。なぜか。なぜかっていうか、それは音楽の都合で。
移り変わりです。
そうそうそう。したら、今だったらクラシック編成の方がまだ近いというか、うん、無駄なく書けると。4人もいらないと。3人で十分だ。っていうことになってきちゃってて、あの、厳密にはいろいろあるでしょうけど、主流は3本なんですよ、トランペットが。で、あの、まあ、ただコピーする、この録音するためにコピーするっていうことではあったんだけど、これ4人集めてもね、あんまり正直言っていい音がしないんですよ、今。4人に慣れてないっていうのがあってね。うん。いつも3人で動いてんだから、あの、4人目どうすんだ、おい、誰雇うんだね。っていう風になっちゃうし、うん。だいたいみんなグループとかさ、あの、気の合うメンバーで動いてるからね、スタジオミュージシャンっていうのは。4人っていうのもちょっと辛いと。それで、じゃあ4人で書くと早いところもあるけど、あえて3人で、ちょっと、一つ、うん、あの、苦行を自分にね、あの、貸して、あの、それを三本で書き直すっていうことに、実はちょっとチャレンジっていうか、うん、実はしてるんですよ。だから、親父の音とは厳密はちょっと違うんだよね。うん、だけど、その方が、あの、この譜面も無駄にならないような気がしたわけ。そのままオーケストラで使いたいって言った時に、スッと使えるじゃない。うん。でも、よりいい音で今やるにはやっぱこっちの方がいいだろうなと思って、その代わりホルンは 4人にしてもらって、ホルンが2人なんですよ、おそらく。父が返した時は。これはね、バランス悪いんですよ。トランペット4人、トロンボーン4人いるのに、ホルンが2人っていうのはね、まあ、録音でなんとか上げりゃいいんだけど、これ生で出した時は、全然良くないの。うん。聞こえないの。で、逆にしたんだよね。トランペット3人、トロンボーン3人で、ホルンを4人にして、その、まあ、人数的には一緒なわけ。それでうまくやりくりして、うん、網羅していったんだよね。そうやって。まあ、実はそんな専門的なこと誰が聞いてんだと思うけど、あの、そのものを再現する、忠実に再現することは僕はあんまり意味がないと思ったのね。なぜかっていうと、あの時代は生き生きとしてるのよ、音楽が、うん。なぜならば、クリックってものがなかったから、メトロノームに合わせて録音するってことはなかったわけ。うん、でも、1990年代ぐらいからかな、ほとんどの音楽がクリックを聞きながら演奏することが良しとされていて、最近ではミュージカルでも生演奏してるくせにクリックを聞きながらやってるバカがたくさんいるんだよ。
歌い手にも親切ですね。
ね。そのね、盛り上がった感覚で今日はちょっと早くなっちゃうとか、うんうんうね、午前中の公演はちょっとまったりしちゃうとか、そういうのは一切ないわけ。許されない。
その型にはまっちゃう。
そうそう。なぜならば、そのものは海外のもので、ニューヨークから命令で、この振り付け、寸分たがわぬように作れと。この音楽。を再現しろって、そういうふうに、契約なんですよ、おそらくね。うん。
道具みたいになっちゃいますね。
道具みたいになっちゃう。だから劇団四季のなんて言ってごらん、もう、もう生バンドやめちゃったんだ、しかも、ね、今年から。
あ、そうなんですか。
全部撤退しちゃったの。で、僕の友達みんななんか失職しちゃって。うん。まあ失職まではしてないけど、ちょっと路頭に迷った期間はあったのよ。でもその前は、どんどんどんどんオケがちっちゃくなってた。僕が実際に振ってやってた時は33人いたのね。それが最後は15人ぐらいになった。
そうできないですか。ちなみにその15人って、後ろに音足してるんですか、うん、
シンセが半分。 で、トランペットが1人、ホルンが1人、バイオリンが1人、チェロが1人みたいに、そのトップ奏者だけが残って、あのパーってトランペットの音がトランペットの人が吹くと、それに合わせてシンセがパーって弾くわけ、うん、それならまだいいんだけど、うん、ひどいのになるとね、フレーズサンプリングっていうのをしてあって、うん、4小節間のオーケストラの音がドーを弾くと入ってるんだ、うん、で次の瞬間にライオンがどうしたっていう時にレーに切り替えるんだ、うん、そうすると次の4小節が出てきて、テンポがゆっくりになったところで、ここでミーを弾くと次の歌の頭と次の演奏がぴったり出るっていう、そういう
ボタンですね。
単なる押しボタンになっちゃった。へ
ー、
それ前編かどうか僕はあの当事者じゃないんでね、わかんないんだけど、もうひどいもんですよっていうことを、当時は僕はいろんな人からね、幻滅しながらね、いろんな若手のミュージシャンからね、あの今こんなだよって言われて、だ僕はずっとそこにはもうかからないようにしてたのね、うん、でお金はなかったけど、ミュージカルを自分で作っても全部ピアノ1本しかないお金だったらピアノ1本で上演してたの、3人なら3人、4人なら4人でも、その方が全然生き物として良かったわけ、でちょっと脱線しちゃったけど、要は現代、今テレビなんかから流れてくる、使われてる、今生まれてる、生み出されてる音楽は 99% クリックを使用してるんですよ。
すごくわかります。
それから半分近くが打ち込みを使ってますよね。生のドラマーが叩いてる曲なんか探す方が難しいです。だからそういう音楽になっちゃってるでしょ。それをもってしてあのヤマトを再現するのは無理なんですよ。っていうことは、あの時親父たちが楽しんだように生で生き生きとやんなきゃいけないっていうことなんですよ。計算してこう全部尺にはめて何分何秒だって言って、まずひな型を作ってそこにセメント流し込むような作り方じゃできないんですよ。もうほんと紙一枚ずつからこう
手で折って
こうなんか作品を作って、楽しいねこれって言いながらやんないといけないから、クリックをとにかく外して録音してるんですよね。まあ、全曲じゃないですよ。絶対これあった方がいいっていうところはもちろん使ってる。だけど、大事なところは全部外して、テーマ曲とかもそうですよ。タンタンカタンタタタンタタンって、あれだってクリックは使ってないですからね。だから多分尺としては結構伸びてるはずですよ。みんなミュージシャンの自然なテンポで。で、それで監督どう思う？これはちょっと原作も揺れてるから俺たちも揺れようと思ってこういう風にしたんだけど、いいかなって。いや、すごく重みがあっていいって言うから、あ、じゃあこれでいっちゃおうって言ってね。う
んうん、パーカッションとかが本当に自由というか、結構軍事的なマーチっていうんですけど、正確な4拍子ではあるんですけど、うん、でもそのリズムを刻んでるところが結構自由な感じがするから、うんうん、そこがすごい生きてる音楽だっていうふうに思ってきて、
むしろ吹奏楽に近いでしょ、みんなが。
本当にそれは思います。
生で、日本で一番普及しているバンド編成といえば吹奏楽だからね。うん。あれをみんなが学生諸君や、一般社会人が楽しんでやってる時の音楽に、こう、一番近いというか、揺らぎのある音楽というかな、うん、生きてるっていうか、まあ、ぬくもりがある感じに一番近いと思うんだよね。
本当に分かりやすいんですよ。中高だけやってる私とかでも、ここのメロディーやりたいわ、みたいな風に思わせてくれる。
ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカ。あれをね。
こことか絶対大変だ。もうトランペットを吹きたくなるとか。
ああ、そうだよね。そうそうそう。だから、まあ、これが、またヒットチャットに入るかどうかちょっとわかんないし、今入ってんのか入ってないのか僕は知らないけど、だから、マツケンサンバの時も、僕はすごく、北総演出たのね。だって、ファゴットとか、オーボエとか、ピッコロとか入ってる曲が、ヒットチャートの、なんか、相当上の方にいて、みんなが、聞いてるっていうのはすごくニヤニヤしちゃってさ、ファゴットだぜ、ファゴット。入ってないじゃない、他の曲にはさ。うん、何年間君たち入んなかったみたいな。うん。 多分何十年も入ってきてないはずだよね。
なるほど。
あんなにわかりやすいクラリネット聞く
の。そうだよね。タータカタカタタッタッタッタッタっていうの、あれだってやろうと思えば難しくてさ、こうやる気にさせるじゃない、吹奏楽員たちをさ。
そうですね。めっちゃあそこパート練習するとかいうの。
そうでしょ。でもうまくいった時はすごく見事だし、あのぴったり揃ってるけどなおかつ温かいというかな。そういうのが僕はね、やっぱりこだわっちゃうというか、それが音楽だと思ってずっとやってきたから、マイケル・ジャクソンがあの、This is It っていう映画でさ、最近はなんだよ、こんなもんつけて歌うのかいって言って、イヤーモニターをね、僕は、これは嫌だって言ってるシーンがあったけども、拍手喝采したよね。俺、マイケル・ジャクソン多分同い年くらいだから、あの、そうだよなって、だって、その、外の音を聞くように育てられた。でそれが唯一の楽しみだよ。武道館でやったって、あの、どこでやったって、ここで耳元で音がしちゃったらさ、武道館でやろうが、ね、どこでやろうが一緒ってことになっちゃうじゃない。あんなもん音程が正しく歌えるっていうのは、それはわかるけど、つまんないでしょう。
ちょっと違うかもしれないですけど、あの吹奏楽編成とかでソリストって前に出るじゃないですか、はいはいはい、あれの時とか本当に指揮が見えなくて怖いじゃないですか。
ああ、そうだろうね。
でもそれがまた楽しいというか、自分に合わせて指揮が行われてるんだなみたいなのが背中で感じるのも楽しい。
そうだろう。
っていうふうに思うんですけど、その人たちも今ってつけてるんですか？
いや、さすがに吹奏楽の人たちは、はい、あの今でも生でやってますよ。ただなんかのバックバンドの人たちとかはね、全員イヤーモニターをつけて、あの前に出てくる時も後ろの時も、まあ、目からはお客さん何万人のお客さんが見えてるけど、聞いてる音は割とあの耳元でチーチキチーチキ、やってるスタジオのような音を聞いてるらしいよ。だから僕は父と同じようにもう一回ワクワクし直すっていう作業をしたっていうことだよね。
リメイクですね。
それが本当のリメイクでしょう。その再現するっていうのは元に追いつかないから、再現芸術っていうのは元には到達しないんですよ。その再現されてるものには。だけど、あ、きっとモーツァルトはこう楽しんだんだろうなっていうふうにアプローチすればね、モーツァルトと同じとこに並べるんだけど、追いつこうとすればするほど到達できないんだよね。そのものには。で、同じになっちゃおうと。同じように遊んじゃおうと。ごめんね、俺も遊んじゃうわっていう、それを格式だとか伝統だとかへったくれだとかって言われちゃさ、つまんないけど、まあ、あのこの場合はうちが伝統であり俺がいいって言うんだからいいんだみたいなところはもうね、はい、あるわけだから、まあ思い切ってやらせてもらったし、それを結構監督たちが喜んでくれた。
本当にさっきの私トランペットが3本になったっていうのものすごく納得して。
あ、そう。
そう、アニメーションも全然やっぱり当時と今とじゃ違うじゃないですか、
はいはいはい、
もう私の素人目の簡単な言い方をすると、もう顔のラインが細くなったとかそんな感じとかも思うんですよ私は。
なるほど、タッチが変わったんだ。
そうですね、本当に画面も明るくなったし、
そあ
だからその昔のカサカサ感にはその4本の音の重なりでもすごく
あったかもしれないね。
っていいわって思うんですけど、
今清潔になっちゃったからね。
そうなんですよ、
画面自体がね。
その分音楽もすっきりさせるっていうのは本当に理にかなってるの
かもしれないね。どうしてもね、ジャズはあのキッチュな音がするんだよね。あの、キャッチーでこう、ドミソーだけじゃなくて、ドミソーラーっていう、チャッっていう音がするから、それは、あの、そうだね。あまり清潔感っていう風には向かないね。
でもなんかそのちょっと違和感を感じる一音とかがヤマトのテーマソングとか本当にいっぱい使われてると思うので、
そうですね、そうですね。
逆にそこをどう編成したのかぜひ聞きたくなっちゃいますね。
そうね。
どこの楽器にこう振ったのかとかいう話
が、ああ、そうね。
なってしまうところですが。ですがちょっとそろそろお時間もあるので、せっかくなので、もう間近に迫っております。11月7日に、宇宙戦艦ヤマト2199のオリジナルサウンドトラックボリューム1、こちらが発売になるので、このお話もぜひ伺いたいと思います。
そうだね。
いかがでした
これ は、だからこうそういう風に撮った音が、
はい、
まあ、入ってますよという。しかも
伺った話だとかなり細かいやつまで全部収録されてるっていう。
これがもう騙されちゃってさ、もうまさか全部コピーさせられるとは俺も思ってなかったし、なんか監督もそんな気はなかったらしいんだよね。これとこれは絶対いりますと、これとこれはないならないでもいいですみたいな、なんか丸抜参加方式で監督に一回 M ナンバー表に丸抜参加を振ってもらったことあるの、はい、これは12月中に欲しいですと、これは2月で構いません、これはまああったらまあ頑張って使いますみたいな。ところがランティスの方がこれ全部やってくださいと、とにかくもう CD にしますからって、復刻なんて言ったかな、その時ランティスの人がね、なんて言ったかもう忘れちゃったけど、とにかくこれは全部やってもらわなきゃ商品価値が下がりますから、これ全部やってくださいっていう意味で言われたのよ。
すごい裏話が。
そうなんですかと、でも本当にいるんですかねみたいな感じだったけど、でもいざ乗りかけた船でやってみると、なんか穴ぼこがね開いてる、虫が食ってるのが自分でもなんかつまんなくなっちゃって、やるんだったら全部うん一枚全部とにかく一冊にして、まあ失敗したいぐらいだっていうふうにそこまで思って、うん、それはだからある時からもうすごく能動的にね、もう無駄になってもいいと思って。だってそれだけ愉快なさ録音の時間が増えて遊べるわけじゃん。だからまあそれはそれでいいかと思ってね。
今公式のホームページの方にもそのサウンドトラックパート1の方に、
はいはい、
こちら曲が紹介されている、
ね、
曲目は出てるんですけど、うんうん、まあ、パート1だけで46曲っていう。
そうだよね。いやいや、だからこの、とっても短いやつも含めてだからね。はい、うん、
で。この中でなんですけど、
はい、
2つ、2種類あるもの、ね、
はいはい。あ、やっぱり。
ですね。この、ガミラス国家ですとか、
うんうんうん、
ワンダバも確か。
ああ、やっぱりそうしてくれたんだ。ワンダバいくつになってる？ワンダバコスモ大会31番。ワンダバって書いてあるね。
ワンダバって書いてますね。
と、
あ、ワンダバの方は。
収録は1曲だけじゃ
ん。あ、そうか。収録はワンダバは1曲だけなんですね。
あ、そうか。
実は2曲あるんですよね。
いや、ワンダバが入ってんのと入ってないのとあって、それからワンダバも、ワンダバっていうのと、ワンダバダバっていうのと2種類あって、あ、違う。ワンダバダバダだ。ね。僕はね、かっこいいメロディーがもうあるんだから、ワンダバは合うけど、はい、愛の手にちょこっと入ってくるのがおしゃれだと思ってたわけ。そしたら、おしゃれじゃ困るって言われたんだよね。
それは監督から。
いや、監督の下の
チーフディ
レクターの榎本さんから。うん。彼の発案なんで、ワンダバ、うん、は合いますから入れてくださいって言っても、もう身を乗り出してさ、で、まあ入れてみて、まあ合わなくはないんだけど、彼の頭の中で鳴ってるのは、ちょっとごちゃごちゃしてるわけ。で、俺は、やっぱりバランスで考えちゃうからね。メロディーがあって、たーかだんたー、たらららたー、ワンダバって、ちょっとだけ入るのがいいと思ったの。したら、もう、録音の時にもう彼がカンカンになって怒って、スタジオの中に入って、これじゃ困りますよ！これじゃ全然興奮しないじゃないですか！ワンダバ、ワンダバ、ワンダバって、こう、ずっと続くからいいんじゃないですかって、言って、うん。いや、俺も怒ったんだけどね、お前バカ野郎って、そこで、大人の喧嘩に なりはしないけど。
ワンダバの量で。
いいかい？君の言う通りこれからやるから、いかに変か、ちょっと聞いてくれって言ったら、そんなに変じゃなかったのよ。じゃあ、まあでも、ワンダバワンダバって言い続けるのは、歌う方ももう死んじゃうから、ワンダバダバだって、こう、倍にしてあげるよって言って。でもこれで、うん、これで手打ってくれってね。うん、
私それ一部始終を見てました。2011年12月24日クリスマスイブです。
ワンダバ論争。
ワンダバ事件は。
ワンダバ事件。
そんな戦い
が。聖夜の多分10時ぐらいでしたからね。アイノモンスターがガーって入って、
うん、
これじゃ違いますって言って、見合わせてから、いや、君はおかしいよとか言ってるのを、僕はこうじっと見てました。
それってどうなんですか、修羅場なんですか、滑稽なんですか。
いや、
滑稽だったよ。
まあ、修羅場になってもあんまり大したこっちゃないなっていうのは分かったら、要するに 根幹を揺るがすようなことではないから、でもなんでこの人こんなに熱くなるんだろうみたいな二人だったよ。
入ってきましたよね、ロコルーム。
そうそうそう。本当はね、ワンダバはね、本来はワンダバダバ、ワンダバダバ、ワンダバダバってこう、ちっちゃい三拍子なのよ。タッタカタカタッタカタカタって。それをね、無理やり、ワンダバダバダ、ワンダバダバダってしてるから、なんとかこう、僕の言ってるそのセンスと、榎本さんの言ってる、その繰り返すことによって、繊維が高揚してくるという感じの、まあ、接点というかな。うん。それがこの入ってるワンダバ。
コスモタイガー。
だと思いますよ。
31番目。
はい。
いやー、でもその前バージョンもぜひ聞きたいな。これは、
どっかで2曲入るんでしょうか。ランティス様みたいなね。
だよね。
これで喧嘩が発生したんだ、みたいな。
このガミラス国歌も歌入りと歌なしが収録されているということで、テレビ第3章の方で使われてたのは歌なしの方ですね。8
は歌なしですね。はい。
そうだね。
ちなみにこの今回のボリューム1の中でお気に入りのやつとか、これ大変だったという曲って言われるとどれってありますか？
ちょっと待って。
今回のボリューム1には9話の絵本はまだ収録されてない。
そうだよね。探索手走りの日に。ああ、結構、旧作のいいところが、ああ、やっぱりでもこの、カチュエってやつだよね。ブンチャカヤマトって言われてる曲なんだけど、これが新しくヤマトのメロディーを僕が、アレンジしたというか、その、まあ、戦闘用にリズムを新しくしてやったんだけど、これがもう、録音した時から、吉田音楽監督、音響監督がもうすっごい気に入って、これはいいですねって言って、そうかなって、俺はちょっと、キョトンとしたんだけど、彼は本当にいいと、これはファンも絶対気に入りますよって言ったら、もうその通りだったもんね、もう。ああ、本当だと思って、だからファンの人がすごく気に入ってくれたという、うん、ちょっとハンガリア舞曲、みたいに、ハンガリアンダンスみたいにしてあるアレンジなんだけどね。そうね。やっぱり、それは嬉しいよね。これと、コスモタイガーがやっぱり、うん、すごく。あ、あと、大使っていうのも、これ、全部、楽器が入ってるやつが入んのかな。2種類これもあってね。どっちか、ちょっとこのインデックスだけだとわからないけど。これは、メロディーを作るのが、まあ、プレッシャーっていうこともないんだけど、すごく、これはヤマトの本編にはなかった感覚なんだ。若者が成長していく過程を監督は今度はクローズアップしたいと。で、そこには絶対メロディーがいるだろうと。で、なんか青年よ大志を抱けみたいなメロディーが必要だっていうから、で、そこで、ああ、来たなと思って、親父が作ってたメロディーの延長線上にあるメロディーを作るっていうことだなと思って、それで、あ、これだったら、親父もいいという、言いそうだなっていうのを、こう、いくつもスケッチして作ったんですけどね。
それこそ、親子2世代で作った曲なのかなっていう感じが。
まあね、そういうところはあるよね。今でもなんか、まだ5年ぐらい前だけど、ザ・ヒット・パレードっていうミュージカルを作って、のね、渡辺プロダクションの創立した当時の話をミュージカルにしたんだけど、その時メロディーをたくさん作ってて、聞こえてくる曲が次から次へと宮川博士が作ったようなメロディーがどんどん聞こえてきて、それはすごく不思議だったね。で、実際そういう曲を作ろうと時代を出すためにそう思ってたんだけど、実際本当に聞こえてくるもんなんだよね。で、それが本当不思議だなぁと、もう本当にこの辺に本人がいて、俺に支えてんじゃないかと思うぐらい、それは貴重な体験だったな。
まあ、自分が今まで持ってきたものがそこに自然と現れているんだろうってやつですよね。
う
ん
うん、まあそうだし、親父のことはやっぱり本当に、なんて言うんだろうね、誇りでもあったし自慢のパパでもあったけど、やっぱりコンプレックスの対象では当然あるわけだから、
大きいですね、
大きいわけだから、どんなお父さんだってみんなそうでしょ。どんな家庭であったって、なんか父を超えられない感っていうか、 こう追いついてもこうと思っても追いつけない感って、
父親のいいところっていうのはすごくプレッシャーとか、
そうそう、子供の時にさんざんあのでかい背中を見てるからさ、ある時ちっちゃくなる自分の方が大きくなっちゃうんだけど、男の子っていうのはやっぱり一生そのコンプレックスやプレッシャーと戦っていくんだよね。それは僕もそうだから、でしかもあんなにその作品的にも経済的な、何的、そう、工業的かにも大成功した日本の、ね、そういう作曲家のうちの一人なわけじゃない。そりゃどんだけ追いついた、置こうとしたって追いつけないけど、僕にも実は息子がいてね、これはまた僕に追いつこうとして必死なんだよな。あの直接的じゃないけど、作曲の勉強 したいとかってこう思って内心にこう葛藤してるのは僕はよくわかる。今高校生だけど、うん、だから超えられないと言い切ることも僕にはできないわけ。ある面はきっと超えてると思う、ある面は超えられない。でもそれはあの完全に超えられないって子供の僕とし、僕が親を見て超えられないよお父さんっていうことはたやすいことだけど、でも超えたいって言わなきゃいけないし、ある部分はひょっとしたら超えてるかもしれないと、ね、ファンからガンガン殴られたとしても、いやでもそれでも超えてるかもしれないって思わなきゃいけないんだよ。うん、それは超えて なくてもいいの。
すごいわかります
ね。だって君たちにも子供ができるんだぜ。その時にさ、親は超えられないもんなんだよって子供に教えたくないだろ。うん、そうやね、こうやって続いていくもんなんだよ。だから、あの、超えられないけど、超えようとするってことは、すごく大切なことだと思うの。まあ、自分は、あの、ヤマトの仕事を、とりあえず仕事としては、やり遂げた後だから、これ、気楽に言うんだけどね。やってる時はもう大変ですよ。でも楽しかったし、あの、いろんな発見があったから、あの、本当に、良かったなぁと思って、面白いもんだなぁって思う。ちっちゃい時からお父さんがヤマトの指揮をしてる後ろ姿が、うん、を見るのがあのかっこいいなぁと思ってね、うん、ターンターンターンってなると佐々木勲さんがステージの横から出てきて敬礼して、でお父さん亡くなった時に NHK の特番かなんかでやってくれて、その時まさにそういうシチュエーションになっちゃって、指揮は息子の明さんでって、で佐々木さんが横から出てきて、僕は思わず敬礼をして、その時は嬉しかったよ。あ、俺この指揮俺がやってると思うだけでもうワックワクしちゃって、お父さん死んだばっかりで悪いんだけど、いやこの椅子俺座っちゃって悪いねみたいなね、もうね、それは隠しきれるもんじゃないね。やっぱり音楽の喜びそのものになっちゃって、
うん、先生が、ね、よくおっしゃってるこの音楽の喜びみたいなっていう、ね、うんうん、もうすごいこうさっきもクリックを使わないみたいなところでおっしゃってる、
はいはい、
やっぱりそこの中で今回大音楽式典っていうのを今度やるんですけど、
はいはいはい、
それに関してちょっとアンに対するメッセージ、
そうですね、僕もねオーケストラでの催しっていうのがやっぱりやれたらいいとずっと思っていたし、で、制作、バンダイはじめ、いろんな制作の方々も、そういう、大仕掛けの音楽の催しをやりたいと、ちょうど思ってくれたんでね。で、それはそこまで良かったんだけど、まあ、オーケストラの譜面だったらもう、あの、100曲近く、ね、手元にあるわけだし、パート譜も全部あるんだけど、今回は、その、吹奏楽で聴いてもらうんだよね。でこれはまあ偶然そうなっちゃったんだけど、もちろんバイオリンチェロをたくさん雇ってねオーケストラにすることも考えたんだけど、場所が場所だけにね、これはものすごく大きな劇場なんですよ。前シルクドソレイユがサーカスをやってたところでね、素敵な空間なんですけど、ここはねオーケストラを入れたらちょっと大変なことになっちゃって、まあ音になんないっていうかね、結局みんなスピーカーから出てくる音を聞くことになっちゃうわけ。会場がでかすぎるんだ。で、これ吹奏楽だったらどうかなって。そうすれば生音がまあ半分ぐらいは届くはずだと思って。とにかく吹奏楽はね、あれがでかいんですよ。そのデシベルが。うん。音量そのものがでかくて、そしてラッパのような指向性のある楽器だから全部飛んでくるんですよね。で、 外なんかで吹奏楽を聴くとまたすっごい気持ちいいんだけど、音が風に乗って飛んでくるのがこう見えるような感覚なんだけどね。そういう音をあの広い空間では披露した方がいいなっていうのが正直一番の最大の理由なの、この吹奏楽で。そしたらいろんな辻褄があっちゃって、式典っていう名前をつけてくれたのは、これはランティスのあの木更君っていう若きディレクターがね、これは式典っていう名前にしたいっていう、それはすごく正しくて、吹奏楽っていう音楽はもともと式典のために編成された音楽編成なんですよ。それはどういうことかっていうと、よくあるのは、この間も海上自衛隊の吹奏楽団を僕はあの大港まで行って見てきたんだけど、彼らの仕事っていうのは護衛艦とか巡洋艦とかああいうのに乗って要人なりなんなりを外国に連れてったりすることがよくあるんだって。そうするとそこであの船を降りるその大使なんかのそこの鳩場に整列して、降りる国の国歌と日本の国歌を吹奏するね、それが一番いいとこなんだって。そうするとその演奏を聞いて、あの相手の国の人たちはこの国が日本がどのぐらいの文化度かっていうことを測るんだって。ぐしょぐしょかきちっとしてるかね、元気があるかないかみたいなことをそこで国を見るんだって。すっごい大切な役目がある。つまり船に乗って船から降りたりで洋上で催しをやったりもするんだって。洋上慰霊祭なんてのもあるんだってね。いやだから船の上で演奏するのは吹奏楽なんだよ。潮風に当たったらね、バイオリンはダメなんだよ。あの誰も演奏してくれないんだよ、ましてや舞浜あれはもう浜風ですから。うん。まあ、野外ではないんですけどね、今回は。
そういう理由。
うん。なんかいろんなことがね、符合して、大和はやっぱり、その、吹奏楽がリアリティがあるだろうっていうことになってね。うん。それはあの、クラシックの、あの、交響楽の編成を全然諦めたわけじゃないんだよ。またの、別の機会に、コンサートホールでやればいいと思うんだけど、それはもうちょっと、コンサート前として、蝶ネクタイを締めて演奏するような感覚かな。お客さんの方もちょっとドレスコードを弾いてみたいな。それはそれでいいと思うんだけど、今回はね、その吹奏楽っていうのがいい方に出る。そして、もう一つが、吹奏楽業界、あるいは吹奏楽オタクと言われている人たちも、この世にはたくさんいるんですよね。日本にも本当に多くて、で、吹奏楽人口というのは、増える一方で減りはしないわけですよ。つまり経験者、あなたもそうじゃないですか。
そうですね。
経験したことある人たちは、どんどん増えていくんですよ。で、その人たちは、その吹奏楽の中のことでいろんなマニアックなことがあるわけ。で、大和の人たちは、大和の中でまた、とてもマニアックなことがあって、それが一度この結界をこう外すわけだ。このお互いの柵を。
横で混ざる。
うん。混ぜしたらね。いや、これがね、意外とね、僕はね、混ざるんじゃないかって気がするんだよね。
実はこう、音楽大式典、吹奏楽編成だって知らない人いっぱいいるんじゃないかなって。
もちろんそうだよね。うん。知らないで最後終わっても分かんない人もたくさんいると思う、
そう、私も本当にもっと大和を知らない人にも行ってほしいと思います。
そうですよね。
私なんか本当に交響楽団の音量がもどかしいというか、もうちょっとちょうだいっていうふうに思っちゃうんですけど、それがもう目いっぱいトランペットサウンドとか飛んでくると思うと、もう
今回120人編成ですからね。
はい。
うん。だから、トランペットだけで13人かな。うん。普通の3倍ですからね。標準編成の3倍。うん、おそらく、大きな大学のサークルなんかよりも少し多いぐらいだと思いますよ。
すごい音になるっていうね、先生が先生におっしゃっている、う
ん、ものすごい音になると思いますよ。これは歴史に残るような音になると思います。
歴史に残る
音、はい。でそれがあの大阪市音楽団というね、プロの本当に世界であの認められているプロの吹奏楽団を頭に、時計シビックっていうのは、これがまたアマチュアの中ではすごく優秀な楽団で、この2つがジョイントするっていうことですから、そこに歌手の方々が、まあ、あの吹奏楽と一緒に歌うっていうのはちょっと無謀なので、あの歌を披露するだけのところは、違う音源でやったり、違うピアノ一本で歌ってもらったりとか、そういうことも考えてるんだけど、その吹奏楽のもうとにかく最大級の波動エンジンサウンドみたいな
波動エンジンサウンドかっこいい、うん、
波動ですよ、バイブレーションだから、はい、ね、バイブレーションエンジンサウンドですよ。
お客さんは波動砲を受けられるってことです
よね。そうですね。それはあの他ではちょっと出せない音だから、これは生で聞かないと価値がないですね、うん、それと本物の歌手たちが出てくる。今回はあのスキャットを歌ってくれてるユッカさんっていう人も出てきて一曲歌ってもらうことになってたりするんですけど、ユッカさんにあの八神純子の歌を歌ってもらおうと思ってんだよね。
はい、そうです。
うん。それがね、ヤマトの中で、ヤマトのために作られた歌の中でも秀逸に僕はあのいいと思ってる曲なんだけど、うん。
あと男性コーラスのワンダマもありますもんね。
ワンダマありますよ。
生で聴ける。
生でワンダマ。
ガミラス語で歌ったガミラス国歌もありますしね。
すごい。
うん、
みんなガミラス語覚えたんですよね、コーラスの方が。
そう、あのサビだけだけどね、うん、あと日本語だけどサビはガミラス語で、うん、
あの新曲もあるという話も聞いたんですが、
あ、新曲はまあたくさんはないですけど、はい、あの新アレンジですね、新アレンジ。それから今回がこの時が初披露っていう曲も、この編成で、吹奏楽編成では初披露っていう曲も何曲かありますね。
おばあちゃんは確か、
はい、おばあちゃんは書いて、うん、これから書くんですけど、
あ、これからですね、
はい、
それはもう多分ね、皆さん楽しみにして、あとあと大和家中への当然文茶か
文茶か大和文茶かワンダバ全部やります
これは見に行かんとって、
そうなんです、うん、これちょっとぜひね、あの見に来ていただければ。
それで上映会もあるわけでしょ。
あ、そうですね、11話の
続きが、
あの皆さんが気になってるメルダが残っちゃった館内でどうなるんだろ う, っていう、
ちょっと変なところで終わったもんね、この前ね、
どうなんの、ここで終わりかよっていうね、
うん、
たね、あのこれもホームページで出しますけど、実は冒頭はドメルができて艦隊決戦があってっていう話なので、
そうなんだ、
ね、
早くもなんです ね、
ただせまだできてないんですね
喋ってる時は
喋ってる時はまだ多分現場では一生懸命やってると思うんですけど、できてないんですね。あ、
それはできてないのか。
できてない、一生懸命作ってますけど、
それは由々しきことだ
一応編集日はもう決まってますから、
そうか、そうか、ね、
そういうちょっと大式典があると。
ちなみにチケットの状況はまだいけるんですか、昼も夜も。
昼は結構待ってきてて、夜はまだ結構大丈夫かもしれないですね。
あ、そうですか、
こちらも配信が11月
4日
4日ですが、
はい、
式典が11月10日、はい、昼公演と夜公演とありますので、チケットぜひチェックしてみましょう。
はい、多分あのかなりでかいキャパなので、
はい、
多分当日券もやりますから、ここはぜひ来ていただければ。
そうですね、
はい、
でとにかく吹奏楽の人たちとヤマトのファンの人たちを一度に会したい、
うん、
うん、多分ヤマトのファンの人はたくさん来てくださると思うんですけど、吹奏楽でヤマトを演奏したことない人はいないんですよ。それはモングリ、ね、いや、ヤマト、ヤマトは吹奏楽で演奏したっていうことでのみ知ってる人がたくさんいるんだよ。今大学生ぐらいの人まではたくさんいるんだよ。だからこれがあの、あ、こういう風なことを自分たちはやってたんだっていうことをちゃんとね、勉強しに来てほしいっていうで、なんなら11話見てくださいっていうことだし、これに参加する権利は皆さんお持ちですよっていうことなんですよね。うん、
絶 対何かしら吹奏楽部員だったら触れてますよね。私も野球部の応援でヤマトを聞きました。
そうでしょ、
甲子園で鳴ってますよね。
よく鳴ってるよね、
うん、そうだよね。
先生おっしゃってるように、あのヤマトの曲って日本、多分日本人1億1000万人のうち1億人ぐらい知ってるぐらいの曲ですよね。でもまだ見たことない人はいらっしゃるので
。全然見たことない人が多いんですよ、吹奏楽の人は。吹奏楽だけやってるからね。
この機会
に見てほしい、うんうん、そしてそれはそのヤマトの、を見るだけじゃなくて、同時に吹奏楽の頂点の音を聞いてほしい。
なかなかここまでの 大編成じゃないですか。
そうですよ。ただしかも 大きいだけじゃなく、
はい、
日本のトップミュージシャンがこれだけのことをやるっていうのは、これはね、よっぽどのチャンスがないと見れないんですよ。で、この日本当に空いてたりするんですよね、そういう人がね。だってこのイベントをこれやるかどうか決めた段階でも、だって相当日が迫ってたもんね。夏、8月とかじゃなかった？その時即電話したら空いてますって、来れるって言ったら行けますっていう人たちがここに集まってんの。それは佐々木勲さんをはじめ全員そうなの。僕もその日は空いてた。で、前の日詰まってたからその予定だけちょっとずらした。うん。で、これはもうやらないと一生できないから。
なんかすごい、前回の大和特集の時に古代役の小野大輔さんも巡り合わせのようにキャストは決まった
んです
よ。そうなんだ。伺ったんですけど、本当になんかこの式典を見て、うんうん、運命が変わる人さえいるんじゃないかと思
って。もちろんそうだよね。
やっぱり芸術とかね、映画とかそういうの全部出会うことによって、うん、なんか衝撃を受けて変わるものってありますもんね。
うんうんうん、それはそうだ。
ですよね。
うん、
じゃあ最後に、
はい、
これもありがちですが、ヤマトファン、そして音楽大式典に来るお客様にメッセージをいただいていいですか？
メッセージ？
はい。
メッセージか。おそらくヤマトはこれで終わらないと思うんだよね。まあアニメのことではなくて、みんなの人生の中でね、僕もそうだったし、このヤマトに携わるってことは、おそらく何かを背負い込むことになると思う。みんなが。未来をね、なんか意識すると思う。で、みんなには子供がまだいないだろうけど、子供を持つようになると、ああ、あの時の彼の感覚はこうなん、これだなとか、何か思い出すところがあると思う、ヤマトの。で、しかもあのストーリーの通りに地球がなるとは僕は思ってないよ。だけどなんかね、これからの未来にすごく参考になるっていうのかな、なんていうのか、絶対何かね、あそこで終わる、あのストーリーの中で完結してるものではないと思うんだ、僕は。出なければ、単に懐かしがってるだけだったら、うん、こんなにマジになんないですよ、みんな。
そう。不滅の作品っていう言葉が似合うというか。
そうだね。で、僕らこれからやっぱりね、もうちょっと作り手もそうだし、まあ、世の中のあらゆる仕事についてる人が、これから責任ということをもっと考えるようになってくると思うわけ。これまでは、割と高度経済成長のもとで、なんとなくほっといてもみんなの行きたいところって一緒だったし、だけど、これからはね、また変わってくると思うのよ。やっぱり責任を成し遂げないと、こう満足できないような世の中になっていくと思うんだよな。で、そこでは、ヤマトは、羅針盤になるような気がするんだよね。その作品自体がね。うん、あの時古代はこう言ったとか、そういうこともあるかもしれないし、その作品を作ってた人たちがどんな風に作っていたかってことだね。そこを絶対受け継いでいってほしいと思うの。だ、本気の人は本当にかかってらっしゃいっていうことだよね。うん。っていうようなことを言いたいですね。単なるブームとか、その流行ったものっていうことだけではない何かが、であると思うし、それにみんながこれから気づく時が来るんだと思うんですよ。
なんか手元に置いておきたい作品っていう言い方はよくあるんですけれども、子供にも見せたいっていうか、
うんうんうん、
そう、本当に なんだろう、まだ2199って年齢層がどうしても視聴者が上な感じがするから、
もちろんそうだよね。
本当にそれこそ吹奏楽なんてまさに学生の音楽っていうところもあるので、本当にこれを機会にたくさんの人に、まあ、年齢層も含めて広がっていけばいいなって、
そうだね、
心から私は願いますね。
そうだね、大人の吹奏楽を聞いてほしいし、
いや、ぜひ本
当にうーんと思いますから、ぜひその同じ現場に居合わせてね、来たあなたが2199年まで長生きして、ああ、俺はこの音楽会を聞いたぞっていうふうに、まあそれはちょっと無理かもしれないけど、まあね、こまごに語り継いで、いつかその日は来るんだからね、そうだよね、と思います。もうお待ちしてます。
今回は宇宙戦艦ヤマト2199音楽担当の宮川明さん、そしてプロダクション IG 郡司さんにご出演いただきました。本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて、ここでリスナーの皆様に素敵なお知らせがあります。
ではこの番組をお聞きの方に素敵なプレゼントがあります。今回、ヤマト音楽団大式典2012 11月10日、土曜日に舞浜アンフィシアターで、開催されますが、このチケットをリスナーの方にプレゼントさせていただきます。昼の部13時会場14時開演、夜の部、17時半会場18時半開演、各10名様ずつプレゼントさせていただきます。
お申し込みはそこあに .com のヤマト音楽団大式典チケットプレゼント専用メールフォームからご応募ください。締め切りは11月6日火曜日午前10時です。開催日が近いため応募期間が短くなっておりますのでご注意ください。たくさんのご応募お待ちしております。そこあにでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。そこあに、
はい、宮川明さん、そしてプロダクション IG の郡司さん、ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでね、インタビューしてきたんですけれども、
はい、
いや、優しい方でしたね。今回取材したところが宮川さんの事務所だったんですけれどもね、
はい、大変可愛い事務所でしたね。
ねえ、なんか花壇とか。
そうなんですよ、宮川さんってそのトークの中でも言ってるんですけれども、本当にいろんな音楽作ってらっしゃる方で、まあ、メジャーなところだとやっぱりマツケンサンバ2とか、私すっごい好きなんですけれども、 NHK 教育のクインテットとかも監修されてる方なので、それのぬいぐるみとかもね置いてあって、すごい可愛い、うん、メルヘンチックと言っていいのでしょうか、という事務所でした ね、
ね、もうちょっとこう芸術家、まあ、芸術家ですよね、音楽家なんですから、はい、
はい、
なんでこうちょっと怖いイメージとか最初あったんですけど、うん、全然そんなことなくてすごい楽しかったです僕は。
そうですね、私もちょっと最初すごい緊張してましたけど、
ね、
本当にあったかいし、なんて言うんですかね、本当にトークでも現れてますけど、音楽への情熱っていうと軽いけど、うん、本当に愛してらっしゃるんだなってことが伝わるトークだったと思うし、音楽だけでなく本当にヤマトのこともとても愛してらっしゃるんだなっていうことが伝わったと思います。
はい、
今回リスナーの皆様から宮川先生への質問を募集させていただいてたんですけれども、申し訳ございません、時間の関係上あまりお聞きすることができませんでした。いただいたメッセージに関しては宮川さんにしっかりお届けさせていただきました。本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで皆さん、宇宙戦艦ヤマト2199ヤマト音楽団大式典2010に行きたくなったでしょ、ね、というわけでチケットはもちろん発売中です。 E プラスローソンチケット、チケットピアにてお買い求めください。ローソンチケットの L コードが79181、チケットピアの P コードが 179-141 です。
さて、来週のそこアニの特集は、
はい、コードブレーカーを特集いたします。現在放送中の作品ですが、こちらから監督の入江康弘さんをお迎えして、今回もインタビュー会となっております。
それではまた来週、お相手は牧田光平と
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。